ローマの信徒への手紙をずっと学んできています。そして今週はローマの信徒への手紙第8章の1節から8節を朗読したいと思います。したがって今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死である、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。さあ今回からこのロマ書の第8章の2つ目の区分に入っていきたいと思うんですが、この2つ目の区分というのは実は今読んだところの途中5節からですね、13節なんですね。私たちはもうすでにこの1節から4節は学びました。これがまず第1の区分ということなんですが、この手紙を書いたパウロはですね、この第8章でその冒頭の1節で宣言したことをいろんな各観点から後ろからでどんどんこう証明しようとしているんですね。1節、したがって今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。この宣言です。ボーンと最初に宣言して罪に定められることはないのだクリスチャンは、ね、そのことのまあ理由根拠を後ろからどんどんこう付け加えていくような形で8章全体をかけて証明している。これが第8章だってことでしたよね。パルはこの章全体を通してこの一節を証明している。つまりキリスト者は二度と再び罪に定められることはないってことなんですね。必ず神の前に義と認められる、救いは確実であるっていうことなんですね。皆さんこの救い、皆さんしっかりと確認してらっしゃるでしょうかね。なぜ確実か、なぜならこれ一節ですが、キリスト者はキリストイエスによって命をもたらす霊の法則によって罪と死との法則から解放された。これは罪と死の律法から解放されたってことでしたよね。律法こそが人を罪に定め死に定めるものなんですが、その律法の支配から定めから私たちは解放されて恵みの支配のもとに移された。そうやって私たちは二度と罪に定められることはなくなっているんだということですね。そしてどのようにしてその解放を神様はなしてくださったんだろうか。神は御子イエス様を人の子として使わし、十字架につけて人間の罪を処断することによってその救いを確かなものとしています。まあ、一言で言えば十字架の死と復活によってってことですよね。これを御子イエス様によって成してくださった。神様はアダム、もう一人のアダムを作って創造してそれによって人間を救うこともできたはずでしょうけど、でもそうしなかった。ご自分の御子、神ご自身のその御子をこの地上に送って救いの技を完成しようとされた。皆さんそれはなぜだったとか覚えてますか。なぜ神様はそうしたんだろうか。わざわざご自分の御子を送ったんだろうか。もう一人のアダムを作ってね、そうやって人間を救う道を開いてもよかったんじゃないかと思いますけど、そうしなかった。なぜ神はご自分の御子を送ったんだろうか。二つの理由がありましたよね。覚えてますか皆さん。そうですね、なんといってもそれは神様が本気だった。もう一人のアダムを作って人間を救うとすれば、もしかしたらアダムが失敗したように失敗するかもしれませんね。そうですよね。でも神様はご自分の御子、つまり神ご自身をお送りくださって、神ご自身によってその救いを完璧なものにされたということですね。それは神様の本気度を表しているということですね。そしてそれはもちろん神の愛の大きさを表している。神様はあなたをどれほど愛してますか。ご自分の一人子を十字架にかけて殺してくださるほど、十字架に身代わりとして死なせたほどに私たちを愛してくださった。皆さんいいですか。御子は神の子キリストであって、 神ご自身である。その神ご自身が来てくださったからこそ私たちの救いは完璧なものなんだ。しかも私たちはそれほどまでに愛されているんだってことですよね。そのことをしっかりと、まあ、前回も確認したわけですね。このようにして神は肉ではなく霊に従って歩むクリスチャンのうちに律法の要求が満たされるようにしてくださったと4節ですね。律法の要求って何だったか。それは神様の御前における義と清さですね。律法は私たちに義なることを要求し、聖であることを要求する。罪ある私たちは自分で自分を義とすることも清くすることもできない。しかしそれを神様が御子イエス様を送ってくださることによって成し遂げてくださったんだということですよね。ですからキリストを信ずるキリスト者は聖霊によってイエス様と一つに結ばれて義なるものとされ、そして、聖なるものとして生きていくことができるようになったのだ。これが4節までの内容ということですね。そしてそこで続く5節から、まあ、13節がそれに続く、まあ、2番目の区切りということなんですが、今日はこの5節からその冒頭の8節までを学びたいと思うんですけれども、この5から8節でパウロは肉に従って歩むものと霊に従って歩むものですか、肉に従って歩むものと霊に従って歩むもの、これ言い換えればキリスト者でない人、これが肉に従って歩む人ですね。それとキリスト者、これは霊に従って歩む人なんですが、その2つを比較対象して、どうして律法の要求がクリスチャンではない人の中では全うされない、されずにですね、ただキリスト者の中においてだけ全うされるのかということをこの5節から8節でパウロは説明していくんですね。まあ、今日はまずこのクリスチャンではない人とはどのようなものであるかを確認したいと思っています。でクリスチャンとはどういうものであるかということは来週ですね、2回に分けてしっかりと確認していきたいと思うんですけれども、この箇所でパウロはキリスト者ではない人のことを肉に従って歩むものと呼んでますね。肉に従って歩む、ここでのこの肉っていうのは何を意味しているか、これは堕落した人間的な性質を意味しています。罪に陥ってしまったがために人間の性質は堕落してしまったんですが、その堕落した人間的な性質を肉と呼んでいるんですね。そして従うって歩むものって言われてますが、この従うって言葉は何々の元に、下にっていう意味の言葉なんですね。つまり、8節ではこのことが肉の支配下にあるものって言い換えられてますね。この方が分かりやすいですね。肉の支配下にあるもの、これが肉に従って歩むもの。すでに学んだように、すべての人間はアダムの罪のゆえに肉の支配のもとに生まれるものとなっている。そのためすべての人はキリストによって神の御霊の支配下に移されない限り罪の中に生まれて、罪の中に生きて、罪の中に死んでいくんだって、そういうね、運命の中にあるって聖書を教えてるわけですね。じゃあこの肉に従って歩むもの、罪の中に生まれ、罪の中に生き、罪の中で死んでいくものってどういうものなのとパウロはここで語ってるだろうか。5節でパウロはまずこう言ってますね。肉に従って歩むものは肉に属することを考える。この箇所はですね、実は新改訳聖書って別の聖書を読むとこう書いてあるんですね。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えます。このもっぱらって入ってるんですよね。もっぱら考えるっていうのはそのことをいつも考えてるってことですね。関心のすべてがいつもそこにある。自分たちの思いや考えや願いや生活のすべてがそのことだけでもいっぱいになっているようなことを言ってますね。肉に従って歩むものは肉に属すること、肉的なことをもっぱら考える、そのことばっかり求め、そのことを追求しているんだ、そういう人のことだってパウロ言ってるんですね。ただここでちょっと注意しておきたいことは、皆さんどうでしょう、肉に属するとか肉的なことっていう言葉、こう聞くとどんなことを思い浮かびますかね。多分多くの人がいわゆるこう官能的な快楽とかね、体の肉体のに関する罪を考えることが多いんじゃないかと思うんですね。どうですか皆さん、肉という言葉を聞くとどうしても肉体的な、あるいは性的なその罪についてだけ考えるということが多いんじゃないかなと思うんですが、 肉っていうのはもちろんそういうことも含んでますが、しかしそれだけじゃないんです。もっと広い意味があるんですよね。例えばこれはガラテヤの信徒の手紙の第5章の19から21節を見るとこうあります。5章の19、21見てください。肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたようにここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。肉という言葉によって非常に幅広い内容がここに盛り込まれてますよね。さらにもう一つ、ヨハネの手紙の第一の2章の15から17節を読んでみたいと思いますが、第一ヨハネの2章の15から17、世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば御父への愛はその人のうちにありません。なぜならすべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます。こんなふうに肉っていうのはただ単に体に関すること、その、人間の官能的な快楽に関するということだけじゃなくて、非常に幅広い意味をこう包み込んでいる言葉なんですよね。天路歴定という古典を書いたジョン・バニアンという人はこれを世俗的な考え方というふうに言ったそうですね。世俗的な考え方、世俗的な考え方、これ言い換えれば精霊のお考え、あるいは精霊の命に反する一切の事柄と言ってもいいでしょうね。御霊の考え、御霊の命に反する一切の事柄を含んでいる。さらに言い換えれば 肉に属することっていうのは神を抜きにした性、神を抜きにした生き方のあらゆる面、神様を除外した人生の全てを意味していると言ってもいいでしょうね。ただ目に見えるこの世だけで生きている、わかりますか皆さん、目に見えるこの世界だけでしか生きてないってことですね。それは霊的な一切の物事から完全に断絶している状態を指しているわけで、目に見えることだけに集中し、目に見えないものとは全く関係を持たない、あるいは一時的なことだけにも頭がいっぱいですね、永遠っていうことが全然こう、資料に入っていない、そういう生き方と言ってもいいですね。そう考えるとどうですか、肉に従って歩むものっていうのはね、いわゆるパッと見でこう頭に浮かぶなんかフォト三昧しているね、なんかいかにも悪者、いかにもこう悪人、罪人を意味している言葉ではなくて、そういう人ももちろん含まれますが、そういう人 だけじゃなくて、この世において極めて例えば頭脳明晰な人とか、あるいは非常に道徳的な人々とか、この世の中では称賛されているような人々も含まれる可能性があると。つまりこういう人々が神を抜きにして例えば政治的な関心を抱く、神を抜きにして社会的な関心を抱く、神様を全く抜きにして音楽とか芸術とか文化的な関心を抱く、そういうことも実は肉に属することをもっぱら考えてるってことになるんだってことです。パウロはそういう意味でここで肉に従って歩むものということをそういう意味を持って語ってる、教えているっていうことなんです。そこでは神様は全く外側に置かれており除外されている、霊的な部分が全く伴っていない、どんなに知的で魅力あるものであったのにしても、そこには霊について、魂について、神について、御霊について告げるものが何もない。一切は肉に従う中でなされているということですね。このようにこの世においてですね、善良で教養ある言葉遣いの洗礼された人々っているわけですが、でも実はですね、いわゆるあからさまに放蕩三昧をしているような罪人とそんなに変わってないってことです。この世的に見れば随分違ったように見えるかもしれませんが、でもその本質的なところでは一皮むけば変わりないってことですよね。神の前においては同じように御霊に欠けており、同じくらい神の命の外側にある、そういう見方、観点 を私たちがはっきりと御言葉から得ていくことがとても大事なんだろうと思いますよね。もちろんね、そんなふうに言われたら当の善良な人たち、教養ある人たちは当然腹立てると思いますよ。何言うんだってね。でもしかしそれこそがファリサイ派なんです。ファリサイ派ってまさにそういう人たちだったんです。その当時善良で真面目で教養ある人々だったんです。世の中の人々から尊敬される、称賛されている人たちだ。地位も名誉もお金もあった人たちなんです。でもイエス様はあのファリサイ派の人々を、あなた方は白く塗った墓だって言ったわけですよね。外側だけきれいに見えるけど中はみんな同じだってことですよね。厳しく糾弾した。だからこそイエス様はこのファリサイ派の人々によって殺されたんです。イエス様を殺したのです。こういう人間の罪の現実っていうものを私たちははっきりと知っておくことが本当に大切なことなんだろうと思うんですね。この世で教養ある善良な人々とあからさまな罪人と、実はその違いは実に表面的なものであって、両者の考えのすべて、関心事のすべて、あるいは両者の追求するもののすべては全く霊的な事柄や領域の外側にある。そういう意味では同じように肉に従って歩むものなのだとパウロは教えていると思います。さて6節ではさらにパウロはですね、肉の思いは死でありって言ってますよね。肉の思いは死であり、肉に属することをもっぱら考えているってことは実は死んでいるってことと同じなんだってことですね。これもすごい言葉ですよね。生まれながらの人間は霊的に死んだ状態にあると聖書は教えています。それがクリスチャンではない人についてパウロが言っていることですよね。エフェソの信徒への手紙の2章の1節、さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。肉の下にあって罪によって支配されている人は神様を全く締め出して世俗的なことをもっぱら考えている。それはすでに霊的な意味ですけど死んでいるんだってことです。肉体的には生きてますよ、もちろん肉体的には生きていても神との交わりが全く断たれているので霊的には死んだ人なんだ。その人は神に対して死んでいて神などいないかのように生きている。この世の道徳的な人々、教養ある人々の中にもこういう人々がいるわけですね。悲しいことですけど、その人は才能にあふれ教養豊かな人であるかもしれない。その人は人のものを盗んだり姦淫を犯したり、その他こう罪と思われるようなことをやったりもしないかもしれない。そして多くの人は言いますね、いくらなんでもああいう人までね、パウロは肉に属する人なんだって言うんですか。でもパウロはそう言うんですよね。いやあの人もまた肉に属する人であって肉的なことをもっぱら考えてるんだ。なぜならその人は神について全く考えておらず、神に対して完全に死んでおり、あたかも神などいないかのように生きている。それが霊的な死ということの意味だということです。イエス様はこう言いましたね。ヨハネの17章の3節、一緒に読んでみましょうか。ヨハネの17の3、はい、永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。この知るっていうのはただ知識的に知るっていうこと以上にこうもっと親しい、この関わり交わりを持つっていう意味合いのある言葉だと言われてますけど、とにかく神様をそういう意味で神と出会い神と交わりを持つ、そうやって神様を知るものとなる、それが永遠の命だってことですね。だから逆を言えば永遠の命を持ってないっていう人は神を知らない、出会ってない、交わりの中に入ってない、そういう意味で神の命の外側にある。そしてそれはその人が死んでいるっていうことなんだって聖書言ってる。霊的な領域はその人にとっては存在してないんですね。その人は霊的なことなど鼻で笑い飛ばすかもしれない。その人は霊的な現実に全てに死んでいる。こんなふうにキリストを信じない人の問題っていうのはその人が生きながら死んだ状態にある、単に存在しているだけだっていうことなんですね。そこに永遠はないということです。 その人は神の命から締め出されており、その状態のまま死ねば未来永劫に神の命から締め出されたまま永遠に存在しなくてはならない。これ以上に恐ろしい状態は他にないですよね。それが霊的な死というものの意味だということですね。さらにパウロは7節で、肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです、従い得ないのですって言ってますね。肉の思いに従う者は神に敵対しているって、これどんなイメージ皆さん湧くでしょうかね。おそらくそう聞くと、ああだけど例えば自分はクリスチャンじゃないけれども神様信じてますっていう人がいますよねって、しかもその人は神様についてね学んだり神様について語ったりしてる、ああいう人まで、神様に敵対してるって言うんですかって。さあ皆さんこれどう考えますか。確かにクリスチャンじゃなくても神様信じてるっていう人いるし、神様に関心あってねいろんな本読んだり学んだりしてる人もいますよね。でもあんな人までパウロは肉の思いに従う者は神に敵対していると言うんだろうか。答えはパウロがここでですね、神の律法に従っていないからです、従い得ないのですって言ってるところにあるんですね。確かにその人は何らかの神に関心を寄せ神を信じているかもしれない。しかし果たしてそれは本当に聖書が示している神なのかどうか。もし聖書が示している神をその人が信じているんだとしたら、おそらく彼らはクリスチャンになるはずですよね。でも彼らはクリスチャンにはならない。そして神の教え、聖書の教えに、律法には従わない、従い得ないって言ってますけど、それは実は彼らが信じている神っていうのは聖書の教える神ではとは違うってことですね。何らか他の宗教の神かもしれないし、あるいは自分で作り出した偶像の神かもしれませんね。いずれにしても聖書が御言葉を通して教えている神様を本当の意味で学び知って信じているわけではない。だからこそ彼らはクリスチャンにはならないし、あるいは神の教えに従って生きることはないということですね。その人は相変わらず肉のもとにあり、肉に支配されている。パウロはこのことをコリントの信徒への手紙1の2章の14節でこう言っています。皆さんご覧ください。第1コリントの2章の14節、自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。自然の人っていうのはこれ生まれつきの人ですね。クリスチャンでない人のことと言ってもらいました。その人は神の霊に属することを受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり理解できない、つまり不可能だってことですよ。理解できないんですから従うこともできませんよね。これはまさに霊的に死んでいるってことなんです。そしてこれは神学用語ですけど、神学の言葉でこのことをですね、全的無能性っていうんです。全は全てですね、全的な無能、全的に無能なんだ、全的無能性と言われる教理なんですね。人間は霊的な善に全く欠けており、神の前における善を全く行うことができないという、そういう教え、これを全的無能性って言うんですね、昔からね。さてこんなふうにパウロはここまで肉に従って歩むものってどういうものであるかということをこう語ってきたわけですが、最後にそのようなその肉に従って生きた結果どうなるか、パウロは8節でまとめとしてこう言っています。肉の支配下にあるものは神に喜ばれるはずがありません。これある意味でまとめですね。肉に従う人々は神を喜ばせることはできない。神のために何の実を結ぶこともできない。パウロがすでに7章の5節で言っていた通りに、律法の義なる要求がこの人々の中で実現することはないってことです。肉の中にあって、肉に従って生きていて、肉の思いの支配を受けている人々は全く完全に神と神の命の外側にあって、自分の内側にも周りにも神様に喜ばれる、あるいは神様に好意を持たせるようなものを何も持っていない。それが 肉に従って歩むものだ。その人は神を闇に喜ばれるはずがありませんっていうことですね。さあ、ここまで肉に従って歩むものということについてパウロが語っていることを学んできました。非常に否定的なことばっかり学んでますから、今日はね、なんとなく聞いてるだけで落ち込んでしまうようなところかもしれませんが、これほど人間は善的に無能性、つまり自分で善をなすことも知ることさえもできない、自分で自分を救うことはできないんだってパウロ、聖書はっきり語ってるんですね。じゃあ私たちはどうしたらいいんだろうか、どうやって果たして救いを得ることができるんだろうかってことですよね。答えはすでに最初に読んだ2節で示されていました。2節、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。まあ、これはもう前回すでに学んだところです。これが答えですね。つまりことは、人間である私が、あるいはあなたが行ったんじゃなくて、私に、あるいはあなたに神が行ってくださったことなんだと。もし私たちがやったことによって救いが決められるとしたら、こんなにあやふやなものはないですよね。救いが私たちの行動次第だって言ったら、誰が救われるか誰が救われないかってこんなに分かんないことはないですよね。でも救いっていうのは私たちが行ったことじゃなくて、神がなさったことであって、しかも神が私たちになしてくださったことなんだ。それは神様の行動によるんだ。そのことをパウロは、エフェソ書の2章の8節から10節でこう言っています。エフェソの2の8から10、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。恵みにより信仰によって作られた、自らの力によるのではなく、神からの賜物が一方的なの、これが救いなんですね。だから確かなんだってことですよね。私たちは何もできません。全ては神様から出ている。皆さん、この真理を本当に神様に感謝したいと思いますよね。というのも、全てが神から出ていればこそ、救いは揺るぎないものであって、完全なものであって、確かなものだからなんですね。最初にも言いました。パウロはこの8章全体をかけて、私たちに与えられている救いっていうのがどんなに確かなものかってことを語ってるわけですが、その一つがここでもあるわけですよね。救いは私たちが成したものじゃなくて、神が成し遂げてくださった、命をかけて、御子の命をかけて成し遂げてくださった、だからこそ完全で確かなものなんだ。私たちはただそれを信じていただくだけでいいのだ。信じた私たちは新しくされて、新しく生まれている。そして今や霊的な領域に入れられており、その領域の中に生かされており、キリストの中にいる。御霊によってイエス様と一つに結び合わされて、イエス様の命の中に生きるものとされている。だから私たちの救いは完全なものなのだ。必ず私たちは救われるのだ。ことは一切が神の行動によっているのだ。これがパウロの主張なんですよね。これをしっかり私たちは理解して受け止めていきたい。そして本当に救われているということを喜びとし、感謝として生きていきたいと思いますね。このことが本当に分かって悟りを得たら、私たちは飛び上がって喜んでもおかしくないほどの喜びが湧いてくるはずなんですよ、ね、さて、今回はまずクリスチャンではない人、つまり肉に従って歩む人についてパウロがどう語っているかということを、見てきました。キリスト者である自分が今どういう立場にあるかはっきり悟りたければ、まずキリスト者でなかった頃の自分がどういう立場にあって、どのように生きていたかってことをはっきりと知っておく必要がありますよね。ああいうところから今私は移されているんだってことですよね。神様は私たちを生かしてくださらなかったとしたら、私たちは今なお死んでいたはずです。死人が自力で命あるものになることはできませんよね。 神が私たちを生かしてくださった。そして神が私たちの中に命を入れてくださったからこそ、今私たちはキリストイエスにあって生きており、御霊の領域にあって生かされている。そのことをはっきりと受け止め、神様に感謝を捧げたいと思います。お祈りをいたします。仰ぎ願くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。